アニラジ。
こんばんは。ジャパニネットベースの鹿島ひろきです。
フリーライターの渡辺あさこです。ということで今週はですねちょっと頭には兄貴さんがいないんですけれども、はい、後ほどちゃんとつながる兄貴ネットワークから登場してくださいますので、はい、今週もアニラジをお届けしていけたらと思います。
はい、メールが届いてますね。
はい、
愛媛県ラジオネームけいこさんから。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
先週の土曜日にスクービードゥとフラットオブサークルのダブルワンマンツアーを見にレッドへ行ってまいりました。
はい、
ステージの上でも両バンドのメンバーがすごい素敵なライブハウスだねと何度もレッドを褒めてくれていました。地元が松山の私はとても嬉しかったです。両バンドによるダブルワンマンはみっちり2時間ずつの4時間踊りっぱなしでクタクタでしたが、先輩スクービーのフラットを見守ってる感じと後輩フラットのスクービー大好きな感じがとても胸熱でした。フライヤーと一緒にもらったドームに掲載されているあさこさんのハンコのあ、フラットオブサークルの3人がとても似ていて素敵でした。
はい、私もこのライブ行っておりました。
おう、
はい、もう本当に私も踊りっぱなしで楽しい。
4時間、
はい、4時間ダブルワンマンだったんで、うんうんうん、それぞれが2時間弱ずつぐらいだから最初にスクービーが出てきて、まあ、本編1時間40分ぐらいやってアンコールやって、うん、転換して、
うん、
でフラットがワンマンやって、
なるほど、本当にダブルワンマンですね。
はい、アンコールやって、うん、でアンコールに小山修さんとスクービーのボーカルもフラットに乱入して
ちょっと興奮しちゃった。
ちょっと興奮してマイクを叩いちゃいました、はい、
いや、いいですよ ね先輩とこう後輩の感じとか、
うん、はい、うん、すごいね、なんかお互いがお互いに、うん、対する愛がねすごい溢れてて、
うん、いやね、そうなんですよ。ワンマンバンドだけでやると、うん、ちょっと寂しいし、うん、まあ、ワンマンはワンマンで面白いんですけど、うん、やっぱりねこう仲間とねじゃれ合いたいという、ね、
はい、
僕らジャパニネットワンマンばっかしやってたんで、
はいはいはい、
結構寂しかったですね、うん、しょうがないですけどね。
他のバンドとこう組み合う去ることで生まれるなんかこうね化学反応というかね、
うん、
ありますもんね。
あります、うん、まあ、なんせ楽しいですし、うん、ワンマンはね寂しいんですよね、
うん、
でまあレッドのことも書いてましたけど、うん、レッドはね本当ね、いい箱なんです、
うん、
なぜかというとですね、はい、あそこを作った佐伯社長がですね、はい、まあ、僕らのジャパニの PA なんですけど、はい、まあ、全国のライブハウスを回って、多分ライブハウス建てる人で裏方であそこまで隅々回って建ててる人いないんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
だからねレッドの何がすごいって動線が完璧なんですよ。
あ、なるほど。
人が通る道が、
はいはいはい、
特に、
はい、
出演者が通る動線が、
はいはい、
やっぱ建物の構造上あちょっとこう人に見えるとか、うんうん、ここちょっと通れないから客席入って裏に回るとかいろいろあるんですけど、はい、もうスムーズにこうもう走り回れますからね、
はい、
ぐるぐると、
うん、ぐるぐると、
まあ、細かいことはいっぱいあるんですけど、はい、本当にねよくできたライブハウスだな、
は
あ、あんなに大きい箱なのに事務所めちゃくちゃちっちゃいんですよね
そこを削減してこうねアーティストのためのあれを確保したってことでしょ。
なのかなって言ってみたら、はい、事務所小さいですねって、事務所いるって
なるほど、
いらんことないみたいな、あ、まあそうですね、うん、
前でもW の小さい方だけの時は、うん、なんかこうドリンクのカウンターで横とかでこうパソコンやってましたもんね、兄貴さんね。
そうですよ、なんか虐げられた場所みたいなそうですよ、うん、あと朝Pさんのハンコ、
はい、
これあれですよね、有名な。
そうなんです、朝ハンコ、もう2年連載をさせていただいてて、実はライブに来るアーティストをその直前に彫ってるんですよね、うん、っていうのが私の中のこう密かな決め事になってて。
なるほど。
だから、はい、だから掘った後にライブに来る人で、今ちょうどこう7月に来る某アーティストを次の号で掘ってるところではあるんですけど。
なるほど、
はい、
モチベーションも上がりますし、
はい、
締め切りもありますし。
そうなんです。はい、っていうのもあって結構ね、でもそうやって見ていただけるとすごい嬉しいです。
いや、僕もね掘ってもらってるんですけど、
はい、
ツイッターのアイコンに掘りました、させてもらってるんですけど、はい、 想像以上にいい、はい、あの消しゴムで彫るんですよね、はい、想像以上にあのいい味が出てますよね、
はい、なんかね消しゴムならではのなんかあれが出ますよね。
でも どんな感じとは伝えづらいんですけど、はい、ちょっと柔らかいタッチになるんですかね。
はい、そうですね、はい、
あれ本当ぜひとも商売に、ね、
今ね結構もらって、ええ、はい、受注生産を、はい、したりなんかもしてますよ。ええ、
はい、あの間が入りますね。
はい、ぜひあのじゃあ欲しいっていう人いたらあの ぜひ紹介してください。はい、
間抜きます、ね。
はい。
アニラジ、
アニラジ、
アニラジ。
この後は私と兄貴さんがちょっと入れ替わりまして地元バンドの鑑真ルーをお迎えします。
つながる兄貴のネットワーク。
今何しよう。
この時間はライブハウスのブッキングマネージャーである兄貴のネットワークを駆使してアーティストに電話をかけちゃおうというコーナーですが、
はい、
今日はなんとスタジオにゲストが、
はい、遊びに来てくれております。ガンジンルーのサコピーとノリくんです。
はい、こんにちは。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はいはいはい。お元気ですか？
お元気です
よ。
お元気です
よ。久しぶりやね。
久しぶり。本当、いや本当に、うん、なんか先ほど、うん、先日、うん、レコ発、
そうなんです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう大変だったんですよ。あのもうサコダコールがすごくて、これ本当なんですけど、
サコダコール、
あのドラムの方のコールってあんまないと思うんですけど、
あんまない、ね、
ないですよね。
有名なやつですね、サコダコール。
すごい、そうそうそう、もう本当に会場あん時だけ会場が一体感。
いやいや、あのアンコールまで、うん、だいたいガンジヌのアンコールって言ったら、うん、まあ普通に拍手か、うん、あと盛り上がってる時はサコだか金返せっていう、う
ん、金返せ
金返せ金返せってステージ出るんすから自分ら。まあそんな感じなんですけど ね、もう、まあ、盛り上がりましたよ。
そうなんです、ありがとうございます。
いや、もう結成してもうかれこれ、
うん、もうそうですね、僕らが加入して17年。
あ、
17年ですね、はい、
なるほど。2人あ一緒ぐらいか入ったのは。
そうですね、
もう一緒、
うん、もう一緒の年に入って、100年の恋が99年かな、
1999年に発売したんで、
あ、
その時に入ったけん。
なるほど、うん、お二人は入った
ってことですね。僕たちが入ったんです。
ドラムとギターのり君とサコピーさんが、
はい、2人が入って、はい、まあその時からまあアクティブな活動が始まったっていう感じなん で、
僕はその前も知ってますから。
そうですね、はい、
この2人の活動を。
あ、そうですよね。はい、ああ、そうなんですよね。はい、そっちか、はいはい。うん、
いや、本当長い、うん、
ね、長いですよ、本当に。
あのジャバハリネットもね、あの、うん、ガンジンルー見て育ったっていう、
そうですね。お世話になりまくって、もうガンジンルーがいたか売れたみたいなもんですからね。
いや、まあその後はこっちがお世話になる。
いや、でもあの先駆者ではあると思うね、松山のそのシーンというか、
全国に向けてツアーとかも比較的にしたのはやっぱガンジンルーですもんね。初め
そう、いや、その前
にちょっと
一応一個おるんですよ、ゼロアワーって。
ゼロアワー
って、あれが最初ですね、外向いていこうとした
の、
う
ん
う
ん、なるほど、
うん、
音源何年ぶりっすか出すの。
音源
8年ぶり。
8年
だから8年間活動休止 してたって思われてるんですよ、うん、結構、
うん、あ、
だけど結構やってて、実は松山であんまライブやってなかったんですけど、うん、
出てよ。
あ、そう、はい、出ます。
出てよ。
はい、すみません。
うん、俺アコースティックで見たいなずっと思って
た。アコースティックっすか。
は
あ、おー、はい、あ。
それ
やります
やりますよ。
いいすよ、うん、
6.26 に、はい、スタジオオールで。
ああ、あの2階に上がるとこ。
そうそうそう。
そこでガンジルアンプラグドでやります。
アンプラグドって最近覚えた言葉なんですけどね。
はい、どんなやつ？ね、うん、最大限に、うん、最小限の電源しか使わずに、
うん、
お
もう演奏するとか
っていう、とかっていうやつ。
まあ、いわゆるアコースティックみたいなね、うん、感じの。
いや、僕あの、うん、竹原ピストルと健次郎とガンジルでやりたいん
です。はいはい、あ、いいっすね。話が
出とん。
いや、出てない。したいなっていう、
あ、
よ、要望、
こいな、
うん、や、今度やりましょう、夏ぐらいに。
あ、ぜひぜひ、
はい、
ぜひ、
あの
お願いします。
うちのライブハウスも1周年になったりします。
あ、はい、竹原ピストルさん実は僕ら一緒に何か所かやったことあるんですよ。
あ、そうなんや。
そうそうそう、ヤコ前
時代。そうそう、ヤコ前時代、
うん、あの東北の方回ってね、そうそうそう、一緒に。
まあ向こうはもう全然覚えてないかもしれないですけどね。
大丈夫でしょ、覚えてるでしょ。
そうですかね。
いや、ガンジルの顔の広さとか回った数って すごいですよね。
そう、まあ、ね。土佐回りはめっちゃしたんじゃないの。土佐回りっていう言い方悪い。
まあまあまさに土佐回り。
楽だったのはあの鑑真ルーの話題出せば共通の話題があるんで。
なるほど。
すごい楽だった。
まあ飲み会の天使みたいな人いますからね。
そうそうそう、天使。CD 売れずに飲み会の方でバンド名が有名になったり、
ね。そうですね。そうですね。
もうあのサコピーの飲み会のあの打ち上げの。なんていうの様子がすごいっていうよく言われました。
いやもうね、ほんと何回腹抱えて笑ったか、
いやほんと笑わすバンドやなと思う。
もういやほんと一生メンバーじゃなくてよかったな。
いやいや
まあでも
な、
そうそう、
メンバーだったら腹立つな。
それをね、僕がね、
のりくん、
ね、僕一番年下なんですけど、うん、もうその酔っ払った、うん、その年上2人をね、うん、まあベースの人も当時もうぐちゃぐちゃだったんで、うん、もう年下は僕が連れて帰るっていう。
のりくんが、そうそう、苦労したってことね。
苦労してるんです、
うん、だってのりくんは同級生なんで僕、ね、
そうそう、
あ、そうなん、
そう、
うん、
へえ。
いっぺんうちがその飲み会で、うん、その打ち上げかどうか忘れたけど、うん、その警察に保護されてでそれを未成年のノリが引き取り人で来るという、うん、
その辺ぐらいからね、
逆やろうよ。
そうなんですよ。
めちゃくちゃ
あれ俺あん時サコピーと飲んだんかな、あの前に松山のバンドマンのドラムだけ集めて飲み会しようっていうのを2回やったんですけど、
うちそれ参加してないと思う。
今度やりましょう。
やりましょう。ぜひ
2人だけになると思うけど、俺とサコピーってなると思うけど。
いや朝まで、いや兄貴と飲みたいな。
じゃあハーモーさんも呼びましょう。
呼びますか。
ドラム会ね、ドラム会。
ぐじゅぐじゅになりそうや
ね。無駄に集まってね、あの音楽の話は一切しない。
ドラムの人ってそういう人多いですよね。
あ、でも固まってなんかやりよるよね、うん、みんな機材の話とかしよるけど、俺チンプンカンプンだよね。
うちも全く分からん。
ドラムの人はこう集まるじゃないですか、うん、結構みんな、
いや、すぐ集まる
ね、うん、なんかギターの人だけとかベースの人だけでなくない、あんまり
ない
ドラムの人はと結構特殊やと思います、うん、なんか
寂しがり屋が多いな。
そうそうそう意外にねステージでも後ろやしね。
そう、う
ん、
僕サコピーさん見て思ったのはライブ打ち上げであんなに盛り上がるのは多分ライブでこうなんでいろいろ抱えてるんだろうな。テンポだとか
ストレス、ストレス、
そう、うん、そうそう、もうテンポにうるさいから。うちのバンド、
ね、ドラムが止まったら終わりですから、
はい、
ね、
ライブ
も。でもあとはあれかな、やっぱサッカーのね、うん、愛媛 FC の曲といえば、うん、ね、すぐみんなわかると思うね。
あのこの間あの若い子と話して20歳ぐらいのバンドしてる子がいて、うん、ドリルっていうバンドなんですけど、うん、僕鑑真ルーが好きでって、マイホームグラウンド聞いて好きになった、それでジャワールも聴き始まったんですよみたいなこと言って、どこで聞いたんっていうその若さで。
そうだ、
あ、じゃあ愛媛 FC かもしれないね、
多分
おそらくね、
うん、多分そう、
ね、ちょっと嬉しかったですけどね、若い子が聞いてくる。
いや、あの曲でなんか、サポーターが歌うの聞いたら痺れるよね、あれね。
最後プレーオフ、去年プレーオフの時に負けたやん、でもうその当時うちらの曲はもう使われてはテレビとかでは使われてなかったんやけど、全員がサポーターがうちらの曲を大合唱したという話を聞いて、
なんかね、ここぞっていう時にしか歌わんようになっとるって言った。
あ、そうなんですか。
そのここぞなのしか使ってないって、あの事務局の人は言って。
ありがたい話です。でも本当にな
かなかね、そういう風に育った、うん、なかなかいい曲じゃないですか。
それはね、
それすごい、
ね、なんかそのサポーターさんの門になってくれたというかね、いい意味で。
今考えるとやけど、そのジャパハリネットが売れて、なんかみんなの見る目が変わったっていうか、
バンドに対して、
バンドに対して、で愛媛にもこういうバンドがおって、こんな歌歌うのがおるんよ言って、こう自信持って言えるようになったと思って、こういうのがあるんですって言ったら、やりましょうみたいになって、
本当ありがとうございます。
それがまだこう続いとるけど、もう10年ぐらい、
10年ぐらい
は、ね、ぐらい続いとる、
うん。このまま歴史になればいいね。
本当。
いや本当ね、あの8年ぶりの音源で、僕らも8年ぶりに再結成して、
そうね、まだなんかね、なんかの何かとつながっとる
けど、意外に先輩、いや先輩なんですけど、まあ、のりくん同級生だから、活動鑑真ルーの活動期間とジャパアリの活動期間一緒なんですよね、のりくんとサコピーさんが入ったが大体、
そうね、
大体僕らも16年なんで、
あ、そっか、大学に入ったけん、僕らが18、9ぐらいの時やけんね、ね、そう
もう僕らも再結成したし、鑑真ルーがまあ音源出して、
うん、
また活動、まあ、ずっとしてたんですけど、
うんうん
うん、他の昔のバンドもなんかちらほらやることになって、
そうそうそう、なんかそういう年なんかなみたいな、
うん、そうそう、
ね、タイミングね。なんか
じゃあ8月ぐらいにツーマンでも見たいですね。
僕あやりましょうか、
はい、やりますか。
ぜひともあのねもうケンジロが喜ぶと思います、うん、ケンジロほんと感心類大好きだね、うん、
じゃあそのイベントはよろしくお願いします。
OK です。
あもちろん日程開けて待ってます、
ね、やりましょう。
あのちゃんと連絡しますんで、
あ、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、じゃあお知らせ的なものを。
お知らせ的なもの、
新曲が、
そうなんです、アルバムのタイトルはですね、はい、セレクション、そのまんまですけど、はい、セレクションです。
ガンジンルーで
セレクションでございます。
で13曲で
13曲で2500円。まあ、あの基本的にはライブ会場と、はい、通販、うん、ホームページ通販、
ホームページ、
はい、うん、あとは、まあ、あの松山でいうところの蔦屋三浜店さん、蔦屋麻生田店さん、うん、こちらには一応委託の方でお貸しもらってるんで、うん、あとこれからまたどんどんどんどん規模拡大していくのかなと。
麻生田とか24時間いつでも買えるってことか。
そういうことなんですね。この間あの行ったらあのちゃんとコーナー設けてくれてて、
は
あ、
ライブの予定とかありますか。
ライブはですね5月の22日、
うん、
サロンキーですね、
はい、
あの君とサイン、
はいはいはい、
白石秀則くんのなんかイベント、
う
ん、
なるほど。
で、まあ、一緒にぜひということで、うん、一緒に やったことあるんですけどがっつりっていうのはあんまないけん、今回このバンドでだからちょっと一緒にやってみようかななんていうの、
なるほど、
はい、あと6月の
26日に、うん、スタジオホール、
うん、
で、あのなんとガンジンルー、うん、アンプラグド、
うん、最近覚えた覚えた
3日前までゆえんかったっけ、うん
うん、アコギアコギってね、
アコギアコギ、うん、
アコギのやつやろってで、あと7月、今決まってるんだよ、7月10日松山サロン来て今度ブラッツブースター先輩のイベントに、
うんうんうん、
イベント続きなんですけ ど、
なるほど、
そういう感じでやっております。
お話もつきませんがこれ来週まで行っちゃいますか。
2週ですか。
2週にわたってもいいよね。
いやもう、
もうちょっと喋ったら2週いけます、ね、2週分いきましょうこれ。
僕らも全然
はい、はい、
もう OK です。
アニラジ
アニラジ
アニラジ、
ガンジンルーのお二人とのトークはですねまだまだ続きますので来週も引き続きお届けしますのでお楽しみください。ここからはアーティストのメッセージをお届けしますということでですね、アニラジではもうすっかりおなじみのバンドなんですけれども、ナッシングスカーブドインストーン、前あの産方さんとね、あのドラムのお兄が電話でも出ていただいたりなんかして、で兄貴さんとはドラムクリニックだったりライブだったりでかなり仲がいいのをこのラジオを聞いてくださってる皆さんはご存知なんじゃないかなと思うんですけれども、そんなナッシングスカーブドインストーンの村松さんと産方さんのお二人からメッセージをいただきましたので聞いてみましょう。
はい、アニラジオ聴きの皆さん、兄貴、カッシー、アサピー、こんばんは。ナッシングスカーブドインストーンギター部方です。
こんばんは、ボーカルギター村松です。
このラジオを聴いていただいている皆さんには分かっていることかと思うんですが、うん、はい、3月にね、
うん、
兄貴のライブハウス、
はいはい、
W スタジオでの、そうかそうか、これ俺らのライブの前の日にリズムクリニックやったんだね。うちのリズム隊が
お、
リズムセミナー的なことをやって次の日に、ナッシングスカーブドインストーンでライブをやらせてもらいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。結構松山っていう町にしては大きなライブハウスだと思うんだけども、うん、キャパ的にもね。
そうですね、
うん、そこが嬉しいことに売り切れて、
うん、
これも本当に兄貴とかね松山愛媛の皆さんのおかげだと思ってるので、
う
ん
う
ん、
まあ兄貴ね、奈良における大仏のようなね、うん、
そうね、
松山における兄貴みたいな、
鎌ヶ谷大仏駅における鎌ヶ谷大仏、う
ん、めっちゃローカル俺は千葉人なんで、その千葉ローカルトークなんですけど、
ね、松山といえば兄貴と、
うん、
俺らの世代のミュージシャンにとってはねすごく頼れる存在の方なので、はい、これからもよろしくお願いします。
お願いします、
はい、そしてナッシングスカーブドインストーンは4月6日にニューシングルインフューチャーをリリースしました。
はい、
はい、久しぶりのシングルかな、
そう、
1年ちょいぶり、
そうだね、
うん、なので、うん、アルバムはまあね秋に出してるんですが、はいはい、結構そのツアーアルバムツアーを去年やったんだけど、その最中にね、
う
ん、こう浮かんできたアイデアなんかを形にしてシングルにした曲ですね。
うん、まあ、なんかさ、うん、ハンドインハンドツアーちょっと前に回った、うん、ほら、うんうん、さっき
も話したけど、まさにそのツアーね、
まあいわゆるシングルのプレツアーみたいな感じで、
そうだね、そうだ
ね、結構新曲やったじゃん、
うん、
かなり手応えあったね。
そうだね、みんな曲知らない、うん、まあ知っててもラジオで聞いたとかねぐらいのレベルだったんだと思うんだけど、
うん、
すごく乗ってくれてね、乗りやすい
ですよ。だからライブをちょっとほら意識して、うん、とこもいっぱいあったじゃない、
うん、
サビでとか転調してとか、
そうね、
分かりやすくすごい 答え合わせみたいな、うん、これからフェスの定番とかになるんじゃないかなって、ね、そうね、してて、
うん、
楽しみです、
ね、はい、うん、楽しみです、その他の情報はね、ナッシングスカーブドインストの公式ホームページやツイッターで、随時更新してるので検索してね、調べてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いします。
また松山にもね、うん、松山というか、まあ、愛媛か、
うん、
制作を今音源作ってるんでね、新しい曲作ってるんで、その後に行くことになると、
はい、そうだね、
うん、
きっと行きましょう。
そうですね、何やら兄貴に呼ばれたんでね、うん、しかもそのリリース前にも ね、
そ う、
ね、
そうなんですよ、
うん、呼ばれたって言えばすごい嬉しいことなんだけどね言い方がさ、恋やだから、
そうそうそう、うん、なんかいじめられてるみたいな、カツアゲされるみたいな、
そうそう、カツアゲストみたいな、
そうそう、
いやいや、まあ、ありがたいことだね。
そうですね、うん、まあ、じゃあまた会えるということで、
はい、
はい、
またお会いしましょう。ナッシングスカーブドインストーン、ギター深田でした。
ボーカル村松でした。
はい、というわけでナッシングスカーブドインストーンの村松さんと武方さんからのメッセージをいただきましたということでですね、これを受けて今ちょっとここにいない兄貴さんから伝言を預かっているんですけれども、
はい、
恋やというのは照れくさいからですと、で寂しいと言えないからなんだけれども、これからはちゃんと寂しいから恋やと誘いますということでした。
真面目
超真面目なコメントが兄貴さんから届きまし
たけど、あの人ね真面目なんですよ基本で、
はあはあ、ですごい寂しがり屋なんですよね。
でシャイ、
はあ、
めんどくさいですよね。もうどっちかどれかにしてほしい。
さっきあの話にも出てました、あのフラッドオブサークルの佐々木くんが日本一顔の怖いくて寂しがり屋の店長だっつって前インタビューした時に言ってて、すごい的を得てるなと思いながら聞いてたんですけど、
いつもあんな感じですけど、
はい、
ちょっと攻撃するとキャンってすぐなる。
すぐなるか、
なんか調子がいい時はこう、はい、戦うかっていう、好戦的なサイヤ人になるか、
はい、
その繊細になるかどっちかですね。
さすがお付き合いが長いカッシーさんならではの、
ええ、もう長い、
もうそれを見てこうどっちに鹿島さんがこう転がしていくかみたいない
やそれはちょっと僕の口からは
言えないんです、
はい
はい、というわけで、ね、またねちょっとナッシングスカーブドインストーンも松山に来てくれる日を楽しみにね、うん、はい、リズムクリニックも私実は拝見させていただいたんですけど、
僕あれ行きたかったんですけどね、
すごい面白かったです。
うん、ちょっと、ね、はい、行きたかったんですけどちょっと恥ずかしいなと思って。
なんでですか、結構バンド松山のバンドも結構来てましたよ。
うん、そうなんですけど、なんか恥ずかしいなと思いながら、いやでもそういうのいいですよね、
は
い、聞けないですか、なかなか。
そうなんですよ、なんかこうどういうあれで作ったかとか、うん、例えばこうこの曲のこの1音だけのためにこのエフェクター使ってるんですとか、うんうんうん、なんかすごい面白かったです。
やっぱ雑誌とかで記事読むよりも、はい、実際現場で触れた話聞くと、レコーディングとかそうなんですけど、はい、プロデューサーの人が来たりとかすると、うん、ちょっと聞いただけですぐ分かって、世界観が広がるっていうのが結構あるんですよね。
へー、
そうなんですね。本当にあれ不思議なんですけど、うん、でも そんな感じしませんでした。
はい、しました。
自分なりに、
はい、
いいんですよ、
うんね、またそういうこうね、リズムクリニックだったり、なんかなんとかクリニックのね、うん、増えたらいいですよね。で兄貴さんにまたちょっと私お願いしようかなと思ってるところではあるんですけど、
いろんなクリニックをね、
はい、いろんなクリニックを、
うん、
はい、というわけでまたね、はいはい、ナッシングスカーブドインストーンのライブを楽しみにしたいなと思います。
アニラジ、
アニラジ、
アニラジ
というわけで、兄貴さんと私が入れ替わりで登場しました、はい、今週のアニラジなんですけれども、なんかでもガンジンルーの皆さんとのトークはやっぱり鹿島さんとかこう楽しそうですね、すごい、ね、
いや、うん、そのお便りいただいたスクービードゥーと、はい、フラットサークルの後輩先輩関係ではないですが、
はい、
なんかね、癒されるんですよ。ずっと昔一緒にいたから、
はい、
いてもらったから、
はい、
なんか微笑ましいですよね。思い出補正が、ね、かかりまくっていいんですよそれは、
うん、でそういう先輩がまたこう第一線で頑張ってるところにこう尻を叩かれる部分もありつつ、
そうなんです、励まされるし、ね、寂しかったんですよね、
はい、
やってくれて嬉しいですよね、
うんうん、はい、というわけでそんな感じでですね、ガンジンルーのインタビューは来週もお届けしますのでお楽しみに、
はい、
ということでアニラジではラジオの前の皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしております。メールアドレスは兄貴アットマーク rnb.co.jp aniki アットマーク rnb.co.jp までお送りください。ではまた来週お会いしましょう。せーの、アニラジ。